古生和秀と優しさ市民ネットワーク。優しさつなぐホットニュース第64号2020年秋号。第1部、議会報告。ご挨拶。タイトルは、令和2年7月号の、被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。サブタイトルは、お一人お一人の生活再建に、向け、できる限り対応します。法律や制度により、実現できないこともあるかもしれませんが、お困りのことがあれば、まずご一報ください。電話、0-90-2-5-1-7-4-0-0-5 LINE、ID、FURUSHO、NET 床下浸水も、準半壊に、至らない、異常なら義援金が、出ます。写真は、9月8日の代表質問の、様子を載せています。7月号を印刷したのが7月4日。翌々日の6日午後から本市で、観測史上最高の豪雨が、襲いました。これまでに経験したこともない恐怖と、不安の一晩でした。お亡くなりになられたお二人の方に、心から哀悼の意を表しますとともに、本市を含め各地で被災された方々に、お見舞い申し上げます。また、本市の一日も早い復興に、向け、全力で取り組んでまいります。全国各地で毎年のように、50年に一度の大雨に、見舞われています。これからは、過去最大よりも激しい豪雨が、降ることを想定した防災、減災の、取り組みが必要です。本市は、災害が少ない町、として、企業誘致のキャッチフレーズにも、使ってきました。今回を教訓に、災害があっても、被害が少ない減災の町づくり、を、進めていく必要があります。港港区はじめ市内の、至るところで浸水被害がありました。本市は、豪雨災害発生の解明とその対策に、詳しい専門家で構成する、大牟田市令和2年7月豪雨災害検証委員会において、検証中です。その結論を受け、ポンプ場の整備を含め、様々な減災対策に、取り組む予定です。その中でも最も大切なことは市民の、皆さんのお一人お一人が防災、減災意識を、持っていただくことです。私は豪雨後数日間、明治港区と旭町、栄町、東新町周辺を電動車椅子で、見て回り、地域の方から貴重な体験談を、伺いました。それぞれの地元港区で浸水マップを、作るなどの防災、減災活動の、必要性を痛感します。また、災害は平等だが避難は平等ではない、状況が本市でも、起きました。高齢者、障害者等の災害時要援護者が、いつ、誰と、どのように避難するかの計画を、作る必要があります。私も含め、障害者、家族から地域とつながっていく、大切さを痛感します。さらに、9月3日時点での被害額は、農林水産業で約13億円、商工業で約36億円です。これから国、県の支援を、受け、一からの支援を追加し、復興に向けて取り組んでいきます。9月議会では、台風10号の影響で、1日遅れて8日に代表質問に、立ちました。コロナ禍における令和2年7月号を、中心に質問しました。日頃からの皆々様の、ご支援、ご協力に感謝申し上げますとともに、なお一層の力強いご指導、ご支援をよろしくお願いします。2020年10月、大牟田市議会議員、古生和秀。ここから2ページから3ページ、代表質問のご報告、9月8日に代表質問に、立ちました。人口減少社会に入り、災害がますます甚大化する中において、今回のように一つの町に、複数の災害が起こることも、想定しておく必要があるため、市長の政治姿勢とコロナ禍における令和2年7月豪雨と、誰一人取り残さない町づくりなどについて、質問しました。以下の項目は市議会報11月1日号に、掲載します。1、市長の復興への決意。2、当日の避難状況と、今後の課題。3、市民生活への影響と、今後の課題。4、3年前の港港区からの、 要望と今回の浸水に対する考え。丸五、今後の豪雨を見据えた総合的な排水対策。その他の質問項目を報告します。1、コロナ禍における令和2年7月豪雨について、問い、港工区だけではなく、市長の語る懇談会などで、来年の梅雨前までに市長自ら地域に出向かれ、どういった課題があるかを聞かれたらいかがか。答え、地域の要望に応じ、被災状況の把握や、支援策の説明を行っていく。ご提案の市長と各地域との懇談会は、コロナの状況も踏まえながら検討していく。要望、地域の役員会の意見と個人宅の事情は、それぞれ違うので、ぜひ検討願う。問い、コロナ禍における災害ボランティアの活躍を取りまとめ、情報発信すべきではないか。答え、災害ボランティアセンターは、支社協の協力の下、7月9日に開設した、コロナ禍の中4市2町に、限定、様々な感染防止対策を、して運営いただいた、民間のボランティア団体等とも、連携、協力した。8月末で延べ343件、延べ1952人の方に、ボランティアとして参加いただいた。今後、支社協と協力し、新型コロナウイルス感染症防止を、行いながらのセンター運営について、取り組み実績や課題等を、活動報告書として取りまとめ、他の地域の参考にして、いただく。問い、今回の豪雨により多くの、被害が出ている。コロナ禍の中、6月以降、小売店や飲食店からは、いつまで耐えきれるんだろうかなどとの、切実なご意見も多く伺う。事業者への影響と、支援策、今後の課題について伺いたい。答え、今回の豪雨災害では、約450社、被害総額は約36億円に、上る。被害事業者の支援は、国、県に強く要望してきた。7月31日にその概要が、示された。災害復旧等に向けた補助制度と、金融支援の大きく2つ。国、県の事業に加え、本市も上乗せ補助を行う。支援を受けられない事業者が、出ないよう要望している。問い、申請しやすいように、ぜひとも市内に申請窓口を、作っていただけないか？答え、まさにその通りだ。相談やサポートを行う申請支援窓口が、必要不可欠。国、県と協議し、補助制度に関する一体的な申請支援窓口を、市内に設置予定。5日後の9月13日に、商工会議所内に設置されました。要望、中小企業だけが、対象だが、支援の目的からすると一般社団法人や、NPO 法人の中小の、福祉事業所も対象に、含めるべきなので、ぜひとも国、県に要望されたい。2、令和2年7月豪雨と、浸水被害について。問い、少しずつ浸水被害を、解消してきた雨水処理の、歴史と今回の浸水被害を、これからの排水計画にどのように、活かしていかれるのか。答え、本市の下水道事業は、昭和32年に事業を、開始し計15回変更しながら、雨水、汚水処理施設を、整備してきた。全国的にも早くから事業に、着手をしたが、地形的な要因から浸水対策を、優先的に進めてきた。現在は5つのポンプ場が、稼働しているが、老朽化しており、施設の更新等が課題だ。今後の浸水対策は、これから三河ポンプ場を含めた市内の、雨水ポンプ場全体の、整備効果を検討し進める予定だった。今回の豪雨を受け、全施設の耐水化事業が、必要。また、三河ポンプ場は、排水機能の増強が、必要で、現在の排水機能と同等以上の、ポンプ場を早急に整備していく。問い、3年前、港工区から機能強化の、検討を要望されていた三河ポンプ場を、止めざるを得なくなったことに、対する企業管理者の、お考えを伺いたい。答え、今回、観測史上最大となるこれまでに、経験したことのない豪雨により、三河ポンプ場も浸水し、すべてのポンプを停止した。住民の皆様には、 大変申し訳なく思っている。今回の件を重く受け止め、まずは三河ポンプ場の浸水対策を早急に行い、排水機能の増強を図る。要望、ぜひ二度と起こらないように要望する。また、地元住民からの要望の内容や事実関係は正しく伝え、誤解がないように要望する。3、コロナと豪雨災害からの復旧、復興について問い、今回の豪雨を各校区においても検証し、改善していく必要があるが、お考えを伺いたい。答え、毎年多くの校区において、地図上での危険箇所や、避難経路を検討する図上訓練や、実動の避難訓練、避難所運営訓練などに、取り組んでいる。その際に、豪雨時の地域における災害情報の、共有、避難のタイミング、地域独自の避難所の運営などの対応状況を、検証し、各校区の防災力向上に、取り組むようお願いする。問い、防災ハザードマップの、活用と地域と学校と、連携した浸水マップ作りが、必要だが、お考えを伺いたい。答え、防災ハザードマップは、河川氾濫、高潮、津波の浸水想定区域などを、掲載し、6月に全国配布した、地域の防災訓練、防災マップ作り、研修会などの防災活動や、学校での防災学習の中で、防災マップを活用して地域ごとに、避難経路や避難先を検討することができることから、今後も積極的に活用して、いただきたい。要望、明治校区を電動車椅子で、回り、独自の浸水マップを作り、特徴が分かった。各校区でも浸水マップを、作ることを広められたい。問い、豪雨を受け、地域の役員と防災士が、連携し、防災、減災の活動が、必要だが、お考えは？答え、防災士養成講座を、開催し、現在、64人が資格を、取得された。地域によっては、防災士が避難訓練などで、消防団や民生委員、児童委員と、連携されている。防災士に破災害時の被害拡大の、軽減、災害発生後の被災者支援の活動、平常時における防災意識の啓発、自助、共助活動の訓練などが期待できるので、今後、各校区の消防団や民生委員、児童委員との連携が強化できるよう取り組む。要望、残念ながら、どなたが防災士であるのか、わからない校区があるので、検討されたい。問い、コロナ対策と豪雨災害対応で、市長の護衛団もあり、かなり財政支出を、されている。必要な支援で、大いに増加する一方で、財政などへの影響を、心配する。お考えを伺いたい。答え、本市独自の支援策は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を、活用し、災害救助法の補助金や、激甚災害の補助率のかさ上げなどの国、県の財政支援を最大限活用していく。予算だけではなく、人員も必要となる。このため、将来を見据えた事業とともに、災害からの復旧、復興と災害に、強い街づくりなどを基本としていく。ここから4ページ、6月議会以降に専決処分された予算と9月議会で、可決した補正予算。専決処分とは、緊急で議会を開く時間がない時などに、限り、市長が処理すること。専決処分、7月9日分、コロナ対策、一人親世帯臨時特別給付金費、1億7847万円。専決処分、7月22日分、9億1344万円。令和2年豪雨災害対策費、8億8800万円。暮らし支援金、1億4800万円。生活移動手段支援金、4000万円。住宅応急修理支援金交付事業、5億6100万円。弔慰金、1000万円。援護資金貸付金、7000万円。災害見舞金、5600万円。災害救助関連事務費、300万円。新型コロナウイルス感染症対策費、2544万円。オウムタプレミアム商品券追加発行分、 補正予算、9月議会、可決、80億8043万円。1、災害対策経費、70億9952万円。1、被災者、事業者支援、9億9015万円。被災中小企業等支援事業、2億3000万円。小規模農地災害復旧支援事業費補助3000万円。農業ボランティア活動支援費、300万円。民間住宅借り上げ事業、市営住宅管理、7893万円。住宅応急修理支援金、4億1300万円。生活移動手段支援金、6500万円。避難所設置費、1億3000万円。2、公共施設等災害復旧、61億7743万円。水防対策費、4億5125万円。農林水産施設災害復旧費、26億5524万円。土木施設災害復旧費、18億3145万円。学校教育施設災害復旧費、2億4604万円。社会福祉施設災害復旧費、6505万円。公共下水道事業会計負担金、8669万円。道路維持費、3億6500万円。地域防災崖崩れ対策事業費、2100万円。町内公民館等施設改修緊急対策事業費、601万円。その他、1億719万円。3、その他災害対応、4億3193万円。災害廃棄物処理事業費、4億866万円。防災対策推進費、1164万円。2、新型コロナウイルス対策関連、7億4636万円。1、新型コロナ感染症対策、5億8570万円。括弧1、市民生活支援、2億8595万円。新生児応援特別定額給付金、7150万円。学校感染症対策事業費、私立学校、7467万円。学習指導員等配置事業費、2668万円。保育所等感染対策補助、2033万円。括弧2、保育施設等の従事者支援、2000万円。保育施設等従事者協力金、2000万円。括弧3、感染拡大防止体制整備、2億7976万円。保健センター整備費、2億5306万円。消防活動感染対策事業費、800万円。地区公民館感染症予防対策事業費、635万円。医療資機材確保事業、500万円。2、コロナ禍における地域経済の回復と行政運営、1億6066万円。括弧1、地域の産業活動の支援、4200万円。中小企業チャレンジ応援事業費補助、2000万円。中小企業アドバイザー事業費補助、100万円。タクシー利用者安全確保対策支援金、860万円。漁業生産基盤整備事業費補助、1040万円。水産業振興対策事業費補助、200万円。括弧2、地域の観光物産の振興、7500万円。観光基本計画策定費、1000万円。宿泊施設立地可能性調査事業費、500万円。動物園整備事業費、3000万円。道の駅整備費、魅力向上補助を含む、2000万円。公園管理費、1000万円。括弧3、感染症を踏まえた行政運営、4366万円。キャッシュレス収納事業費、広報活動推進費、庁舎整備推進事業費、ウェブ会議推進費。3、上記、災害、コロナ、以外、3億6072万円。4、その他、マイナス、1億2617万円。以上、議会報告です。